You are a very important person.
ピップアメージングインタビュー。こんばんは、清水智子です。ビップアメージングインタビュー。アメージングとはびっくり、驚きの、不思議なという意味の言葉です。この番組ではそんなアメージングなゲストをお迎えして、毎週素敵なお話を伺います。今週のゲストは先週に引き続き、第三セクター飯綱リゾート開発社長、そしてサイモン建設社長のサイモン正夫さんです。サイモンさんは大阪府岸和田市出身の52歳、日本大学芸術学部を卒業後、設計事務所での修行を経て、1988年に34歳で父の後を継ぎ、サイモン建設株式会社の社長に就任しました。ピーク時には260億円の売り上げがあったサイモン建設ですが、バブル崩壊で建設業界では初めての民事再生法の適用を受けました。莫大な借金を背負い、相次ぐ修羅場をくぐりながら、それを神様からの恵みと言い切るアメージングな実業家サイモンさんの新しいチャレンジ、長野県の第三セクター飯綱リゾートの再建についてお話を伺います。ビップアメージングインタビュー。この番組は暮らしのメインバンク、近畿産業信用組合、リノベーション賃貸マンションのサンビルダー、桃谷の湯川胃腸病院、インターナショナルビップクラブの提供でお送りします。今日のゲストは先週に引き続き、第三セクター飯綱リゾート開発社長、そしてサイモン建設社長のサイモン正夫さんです。こんばんは。
あ、こんばんは。
先週のお話はですね、バブル崩壊でサイモン建設民事再生法の適用を受けて裸一貫になってのスタートということになったくだりをお話しいただいたんですけれども、今週はその後のサイモンさんということなんですけど、はい、なんとその赤字リゾート再建の話が持ち込まれた。はい、これはちょっと詳しく話していただけますか。
はい、これも本当に不思議なこう流れなんですけれども、うん、長野県の方から、まあ、田中知事の方からですね、うん、そもそも私は建設についての専門ですから、はい、公共事業の入札の改革を移植されたんですね、
はいはいはい、
それでその委員会で移植されたんですけれども、うん、同時に私は長野県も含めてこう全国でいろいろやはり苦しんでいる建設会社の社長さんからいろいろご相談を受けたり、再建のことをいろいろお手伝いしてたもんですから、うん、はい、たまたまその時に訪れた群れ村でですね、はい、その第三セクターが県の外郭団体が撤退するということの中でですね、村がそれをあと引き受けていかなければならないという、うん、内容についてはもう破綻状態であるという、うん、でそういう再建のお話が出まして、でそれを行きがかり上ですね、うん、お手伝いをせざるを得なくなったっていう。
その群れ村、今の飯綱町ですよね。今撤退とおっしゃいましたけど、もともとはその第三セクターに民間の企業が入ってリゾートを開発されてたわけなんですよね。
もともとは地域開発公団という県の外郭団体がそこ一帯を開発したんですね。でスキー場は、うん、その飯綱リゾート開発という第三セクターが経営し、うんうん、それから天狗の館という温泉は
温泉、はい、
村が、うん、例の竹下総理の1億円の、はいはい、温泉を掘ってですね、
はい、
でその温泉を開発した、でゴルフ場はその地域開発公団が直営でやってたという、う
ん、バラバラですね、
バラバラの事業体をしてたのを地域開発公団がもう解散するということで、うん、村がそれを全部
引き受けること、
引き受けることになったんです。
赤字でやっていけないから撤退しはると。で村としてはその建物があるわけですから、それ引き継ぐということなんですね。
そうですね。
最初にね、まあ、2004年の1月に今のね飯綱町、昔の群れ村に行かれたってことなんですけど、その時の村の印象っていうか、
もともとやっぱり関西人は信州っていうのが好きですから、うん、その信州のやっぱり素晴らしい景色がそこにあるんですね、うん、まさに長野の北側で高度1キロ、1000メーターの高度のところですから、うん、こんな素晴らしいところをですね、経営がうまくいかないっていうのは、 これは許せないと思いましたね。
うん、いやでまさか自分がねするようになるとは思わない。
思わなかったです。本当に思わなかったです。
ね、で最初どのくらいの赤字を挽回するように言われたんですか。
あの2年間でですね、はい、黒字転換ができるか、一元化することによって黒字転換ができるかって、うん、もちろん温泉は黒字でした、うんうん、けれどもスキー場とゴルフ場は赤字ということでですね、うん、減価償却を入れると1億近い赤字があったんです、
ね、毎年1億ということですか、
はいはい、とにかく営業黒字を出すということを、それからあの負債をどう消すかという
なんかすごい無理難題にね聞こえるんですけども、一方でね反発とかなかったんですか、サイモンさん来られるってことに
対して。あ、やっぱりすごい反発ありました。
あ、あったんですか。
今でも、うん、あの今日も議会をしてますけれども、うん、その中でやっぱり反対派とかいろんなこう話が出ますし、うんうん、ビラを配られたりですね、うん、もう本当に最初は後ろから石投げられるかなというぐらいそれからやはり今まではある意味でこうゆったりした経営をしてましたから、うんうん、その中で結構あの高い給料をいただいて、うん、やってた皆さんがですね、うん、すごい反発をされましたね。
それも給料もあの圧縮していかないとダメですよね。
そうですね、
なんか何人か職員の方が辞められたりとか。
そうなんです。これも面白いんですけれども、うん、あの最初いただいた再建計画の中でいけばかなりリストラをしなければならなかったんです、
は
い、でも入っていって職員全員面談したらですね、その日に10人が退職をされました。
なんでサイモンさんが嫌やから退職した。そうじゃなくてやっぱこれからのやり方がとてもついていけないみたいな。
そうですね、
こう民間レベルのサービスに変えていかれるっていうことなんですけども、具体的にはどんなことをされていったんですか。
そうですね、例えばですねお風呂があります、
はい、
で当時は9時まででした、
うんうん、
オートキャンプ場でキャンプをした人たちが、まあ、食事して後片付けするしてお風呂入ろうと思えばもうお風呂は閉まってる、
あ
るいはスキー場はナイター11時までやってるんですけれども、うん、お風呂行こうと思えば閉まってる、そういうところでお風呂の延長するために夜中1時まで営業したり、今現在は11時まで営業してるんですけれども、そういうふうにこう営業時間を延ばしたり、
うん、
そのゲストに合わせてこう仕事をするっていう中でいうと相当やっぱり反発ありました。
なんか今聞いてたらね、ゲストのニーズに応えるっていうのは当然だと思うんですけど、やっぱそれがそうすんなりいかないというところがこうお役所仕事っていうのでやってこられた中
の、それはまあこう田舎ののんびりしたとこっていうことだと思うんですけど、
9時には消灯やでみたいな、そういう風土
で、例えば今こう職員からの提案で、うん、あの1人でも無料送迎っていうのをやってます、うんうん、
はい、
あの30分かかるところでもですね、うん、例えば温泉に来るのはおじいちゃんおばあちゃん、もう車も運転できようないような人多いんですね、うん、ところがバスは、1日2本しかないとか、だからもう1人でも送迎しますと、でもそういうものをこう、まあ、もちろん職員からの提案がありましたんでそれをやるんですけど、そういうのが最初出た時には大騒ぎになります。
さてですね、その、まあ、プレッシャーと孤独ですよね、赤字に、まあ、黒字にせんならんわ、まあ、職員はそっぽ向いてはるわっていう中でですね、なんかこうお兄さんのように尊敬できる先輩との出会いがその地元であったっていうことなんですが、はい、
これもそのくしくも本当に奇跡と言われるぐらいあのあれなんですけど、私長野行く前にですね、ある方からクリスチャンの方からですね、長野行ったらサンクゼールのクゼさんっていう素晴らしい方いらっしゃるっていうお話聞いたんです。
ジャムの会社でしょ、長野のね、
あのワインを作ったりジャムを作られてる、
はいはい、
でその方に長野のどこですかって聞いたら、長野広いけどわからんという話だったんですが、うんうん、もうまさに同じ町の中、
うん、
当時は隣村だったんですけど、はい、今は同じ飯綱町の中にですね、
合併されたからね、はい、いらっしゃったということで訪ねて行かれたんですか、はい、
そうです、あの私も日曜日に行く教会がなくてですね、うん、行ってみたらそこにサンクゼルチャペルっていうのがあって、
教会をやってらしたということで、
はい、
会った時に半日ぐらい喋られたそうですね。
そうですね、もう本当にあのなんていうんですか、人のお付き合いっていうのは長いとか深いじゃないなというふうに思いました。
どんなふうに励まされたんですか、久世さんは。
あの久世さんももともとですね、マダラオでペンションをやられたり、うん、いわゆる東京の方で、うん、東京からそちらに移られた方だったんですね。
そちらも外部の方だったんですね、
はい、でそれでその地元の中でやはりいろいろな苦労をこうされてました。でそんな中でやっぱりこう話をするときに常にそのこの地元ではこういうふうにしたらいいということで励ましてくださいましたし、あらゆるアドバイスをくれました。
出会いがあっての、まあ、今のサイモンさん支えられたということだと思うんですけど、はい、そんな中で迎えられた1年目の決算、これいかがでしたか。
これがねうまくいったんですよ
よかったですね
本当に劇的なぐらいその1年目の決算はうまくいきました、
はい、
もう当初計画よりもずっと倍以上の利益が上がりましたし、大成功というような決算でした。
職員の方もやっぱり一丸となって、
はい、もうこれはもう職員の人の意識が変わったらこれだけ変わるんだっていうぐらいですね、うん、あの変化がありました。
あ、じゃあ今はほとんど飯綱町で過ごされてるんですか。
そうですね、自分のベースは軽井沢にあるんですけれども、はい、飯綱でこの再建のことのお手伝いをさせていただいてますんで。
で、西門建設も時々見に来て知った激励されている。
もちろんそれはもう再生をしなければならないんで、社員と一丸になってやらせていただいてます、
ね、あっちこっちご忙しい西門さんなんですけどね。もう民事再生以来まさに激動の5年間だったと思うんですけど、まあ、その中で西門さんが学ばれたこと、またリスナーの皆さんに伝えたいことがあれば最後に一言お願いします。
まあ、やはり人生っていうのはいろんな試練が来ます。で、その試練っていうのは全部自分がの中に原因があるっていうことが多い。だから人間っていうのは本当にへこんでいくと思いますけれども、でもそれは必ず聖書の中に全ては益としてくださる、神様が益としてくださる、せっかく一回しかないこの人生だから、あらゆるそこで起こる試練っていうのは必ずそれはいい方向にしか動かないと、全ては恵みであるっていうことを本当に教えていただきました。
これからもぜひ頑張っていただきたいと思います。2週にわたり貴重なお話ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
アメージングインタビューいかがでしたか。来週のゲストは北浜の料亭加賀楼の番頭さんこと加賀楼本店店長の明石義政さんと、古美術商リーチアート代表取締役の広岡匠さんです。9月9日北浜のライオン橋まで4000人の長蛇の列ができた明治の元勲展、木戸孝允や伊藤博文の直筆を一般公開した加賀楼歴史ミュージアム、すべてのマスコミがこぞって取り上げた船場の一大文化事業の仕掛け人お二人に、当日の加賀楼での舞台裏、新聞には載らなかったアメージングなお話を伺います。どうぞお楽しみに。それではまた来週木曜の夜7時に
You are a very important person.
VIP アメージングインタビュー。この番組は暮らしのメインバンク近畿産業信用組合、リノベーション賃貸マンションのサンビルダー、桃谷の湯川胃腸病院、インターナショナル VIP クラブの提供でお送りしました。